マスクをつけて生活してるせいで iPhone のフェイス ID が機能しない、いくです。
何を見てよしって言ったんですかという現場に遭遇しました、K でございます。
はい。というわけで毎度おなじみ楽園会なんですが。
はい。
よしと。
よし。
さて、どのような現場でしょうか、自己事例として。
自己事例としては、あれですよ。傾斜のある場所で。
はい。
ショベルカーをトラックに乗せようとして、
はい、
横転するっていう。
あ。
ありがちやなっていう感じの。バイクでさ、
はい。
ちょっとバイク用品を買いに行った後に、
はい、
バイクで、堤防の上の道路を走ってたんですよ。
はいはいはい。
そしたら多分、堤防のすぐ下のなんか宅地みたいなところをなんか造成してる工事。現場みたいなのがあって、はい、で、そこで、ひっくり返ってるショベルカーがいてさ、
あー、
みたいな感じの、もう警察とかも来てたけど、で、なんか多分そこにアクセスする道路がその堤防から降りていく道路
はい。
ぐらいなんかな、多分っていう感じのところで、で、おそらくその、堤防から降りていく道路以外は多分かなり細いから、トラックがおそらく入れないんだろうな、みたいな感じのところなんですけど、
はいはいはいはい。
で、もう堤防すぐ下の宅地やから、多分余裕がなかったんやと思うんですよ、そのトラックを止めるの。
あ、はい。
で、おそらくトラックは、その、堤防からこう、堤防の上の道から降りていく取り付け道路みたいなところに止まっとって。
はい。
要は、坂じゃないですか、そこは。
うん。
で、そこに多分乗せようとしてたんやと思うんですよ、そのまま。よしって。よしって。
いや、まあ、あるんだよな、そういうのな。
平地でちゃんと乗せてればちゃんと乗るのにさっていう。
ああ
。多分あれじゃないですか。道路が多分傾いてたりとかしたんじゃないですか。
なのでしょうね。
ね。
ね。
現場を見てしまった。
なあ。
まあ、救急車来てなかったから多分怪我した人はおらんかったんやろうけど。
で、ケイさん。
はい。
鬼滅なんですって。
鬼滅の刃ってめっちゃ人気あんねんな。
あるな。なんか。
なんか、ねえ、そんなにっていう、あれないけど。
なんか、ラーメン屋で隣の席で子供が鬼滅の刃の話してるぐらい鬼滅の刃やもん。
でもな、なんかでも、作られた感があるよなっていう感じがしてんねんけど、僕外から見てると。
言っていいですか？
ああ
。僕らが年寄りになったからそう思うだけやで。多分。
そうかな。
あれ多分ほんまに流行ってると思うわ。
流行ってんのかな。
じゃあ何やった、何が作られてんのかって言われたらあれやけど。
まあまあまあまあ。いやでもその流行る前に、
はい。
僕テレビずっと見てないけどさ、
はい。
流行る前に本格的にな、流行る前にこのお笑い芸人が今呼んでますみたいなのが盛んに言われてたからなあれ。
ああなるほど。
今私はこれにハマっていますみたいな鬼滅の刃みたいな。うんが、なんか盛んにこう、だからいろんな芸能人が言ってたんよ。で、それを見ててさ。
ああ。
ん？これはっていう感じがして。
確かにな。でも、まあまあ、でも、まあ実際面白いは面白いんでしょう、多分。
まあ面白いんでしょうね。まあそれは面白いから実際流行ってるんだと思うんですよ。でさ、
はい、
その、なんか鬼滅の刃コーナーってなんかさ、なんかどこにでもない、なんか。
ある。サービスエリア
あるよね。ある。いや、そうだよ。なんて田舎のさ、お土産物屋さんとか、それこそ四国とかのさ、
はい、
お土産物屋さん行ってもさ、鬼滅の刃コーナーみたいなやつが、あるよねっていう。なんなん？あそこで鬼滅の刃グッズ買うやつおるんって思うんやけどさ。
なあ。
ちっちゃい子供が見る漫画なの？あれは。
どう？いや、どうなんやろ？
ちっちゃい子供が見るんだったら、まあ、その酔った時に買ってくれっていう、
まあ、そういう需要な。
うん、そういう需要があるのかもしれないけど、でもそんなさ、売れる、大々的にコーナーを組んで、なんか、売れるようなもんなのかしらっていう。
大きなお友達やったらな、別に。
そうなん。そうなん。
アニメートとかで売ってますみたいな、そういう感じじゃないと。
アマゾンで買え
るな。アマゾンで買えな。今、現代的なやつやったら。
うん。いや、なんか、お土産物屋さんとかにもなんかあるからさ。
うん。
どういう流通形態なのやろうっていうのは、不思議に思う。 話。
でも、それでいて原作終わってるってすごいよな、あれ。
まあね。
あれ終わらせたってのが一番すごいと思うぞ、俺。
もう最初から決まってたんじゃ
ない？まあ、もうここまでこういうお話ですかんっていうので、ほんまに終わらせてるのはな、なんかすげえと思ってる、そうそうそう俺は。
あのドラゴンボールみたいに一回平和が来てまた新たな敵がみたいなじゃないわけでしょ？
まあ、いやまあ、だから、まあまだ何年後かに、だからまあ、それやりたかったらやったらいいやんって思うけどさ。
まあね、そう、一回終わらせる。
一回はちょっと終わりますみたいな。うん、な、偉いな。
まあ、あれじゃないですか。そんなにあれじゃないの、あの、もう、なんか原作者が強くなってるんじゃない？
ああ、この、あの、編集との力関係が、この、世情として強くなったみたいな。
うさ黙れみたいな。
言えるようにあの、なったみたいな。パワーバランスの変化が起きてる。
まあ、それは、な、まあ、それもあると思うし、あれじゃない。もう、要は、出版社はもう、札束で、ほっぺや叩くこともできひんでやると思う。
ああ、なるほど。
金がないから。
なるほどね。で、
はい。
新しい iPhone 出たじゃないですか。出たじゃないですかって発表になったじゃないですか。
はいはい、12。
12。
いいっすよね。
まあ、いいんやけど、冒頭もにも言いましたけど、顔認証がもう一切機能しない世の中じゃないですか。
うん。
つれえよな。
うん。
なんか、暗証番号で解除するなんていう方式をいつまで許容しないといけないんだみたいな。
でもさ、
はい。
その、マスクしててフェイス ID が解除されないっていう悩みを今頃言うっていうことは君相当の期間マスクしてなかったなっていうことが。
いや、違うやん。
わかる。
違うやん。買い替えようとした場合にっていう話よ。
ああ。
今の、その現行機種は昔に出たやつだから、まあ、その辺に対応できないっていうのはわかるけど。
うん。
今
でもすぐ、あれやでもすぐもう天気出るようになったよ。
まあ、それはな。
うん。
いや、その暗証番号をいつまで許容し続けるのかなって。
まあね。もうタッチ ID には戻れないんだよ。
いやもう、そんな中俺はタッチ ID に戻りたいなってちょっと思いきてて。
うん。アンドロイド顔。
いや SE 顔かな。第二世代のね。
うん。そこまでするやったらアンドロイド買ったらいいんじゃないかって気がするけど。
そう思う。
ん？うん。で、見事に寝返ってほしい。
え？ iPhone 来そうって
。そう。
自由がないって。
どの口が言ってんのか
自由がないとか、うん、なんかフラッシュが使えないとか、もうなくなったやんけって言われるやつやSD カードがとか。
うん。
あと何があるかな何画面のカスタマイズができないとか、そういう。
うん。ウィジェットはもういいあれか、いけるなって。
ウィジェットはいけるけど、まあでも、問題はそんなことするかっていう問題なんですよ、結局。まあそんなわけで。なんとかしてほしいっていう。顔認証というものがどうなのかっていう話でした。この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com rakuenkai@gmail.co までよろしくお願いします。
また番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい、ということで、ね、先週無事ライダーズイン奥物部に行ってきたんですが、
はい。
まあ皆さんお疲れ様でしたというわけで。
お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。
ということで、その件について K さんが言いたいことがあるそうです。
え？ベスパチャレンジですよ。はい。ベスパチャレンジ。
ベスパで行こう。
ライダーズに置くものでベスパチャレンジ。
やめとけいいのにって思いながら僕は。
でも相当念入りにあれですよ。用意周到に準備したんですよ。
はい。
その前の2週間だとあれやからな、毎週大阪に帰って、ちゃんと整備して、走行テストとか繰り返してたんやからさ。
はい。
で、問題ないと。
よし。
走行テストも多分、走行テストも多分100キロぐらい走ってさ、よしってなるわけじゃないですか。期間良好。
はい。
よしって。はい、よしと。荷物の積載、よし
って。よしとな、なったと。はい。ほいで。
で、まあ、台風がね。
はい、はい。
接近してたじゃないですか。
はい。
まあもう、なんか木曜日ぐらいにはもう、これは買ったのではっていう、感じやったけど。
まあ、まあそんな木曜日。
これは、まあ、これは勝利ではっていう。
まあ、裏話をしとく、これ本当にやるんですかって、問い合わせが何件か来るっていう。あと、やめといた方がいいんじゃないですかっていう。で、そして僕は迷うということもありましたが。
はい。でも別に。
まあ結果的には、OK だったという、ね。う
ん。いや、結果的に OK やったし、別に木曜日の時点でも OK やったやん。
え？そう。
いや、OK やったじゃん。
そうなの？
うん。全然もうそれてたし。
で、
何あれその予報円を無視してコーチに突進してくるんじゃないかと、そういうこと危惧してたの？
いや、予報円って、そんな、あて、いや、俺の見方が間違ってんのかっていう、
うん。
まあ、天気図の見方のちゃんとした見方を僕が知らないだけの可能性がある。
うん、あれやで、あれやで、日が経つことによって台風が大きくなるわけじゃないからね、
いや、わかってます。それはわかってます。
それはわかってるよ。それはわかってるでしょ。あの円の中に台風の中心がいる確率っていう話ですからね。
はいはいはい、で、行きの経路は
行きの経路は、まあ、岡山から、
はい、
大阪に一旦車で戻り、
はい、
で、大阪から神戸港まで行き、
はい、
ジャンボフェリーで高松に渡るというルートですね。はい、
オリジナルジャンボフェリーソングを聴きながら、
あ、そうそう、あ、俺、あれ、あ、これかと思った。もう忘れたけど。あ、これかって。ジャンボフェリーソング。あれで起こされるんやな。
そう。
で、まあ、これはまあ別にベスパとは何の関係もないんやけど。
はい。
まあ、なんだかんだで出遅れるっていう、家を。
うん。まあ、予定なんて遅れるもんですよ。
で、結果ね、結果、ベスパで到着するのがギリギリになるっていう。まあ、ギリギリっつっても、まあ、結果的に余裕はあったんやけどな。
うん。
結果的に、まあ、僕の勘違いやっててだけで。
ああ。
2時間前には着かないといけないのではっていう、僕の勘違い。
国際線みたいに。
そうそうそうそうそうそうそう。
入国、当然四国というぐらいだから、出国ゲートがあるんだよって。
まあ、実際には30分前にも全然問題なかったんやけど。
うん。
30分前から積みますんで、ちょっと30分前でも全然始まらんかったから。
はい。で、まあ、あと、まあ、ジャンボフェリーに乗って、ドンブラコ、ドンブラコと。
はい。で、一緒にゾノさんがアドレスで行くっていうので、
はい。合流してくれた。
合流して、はい、はい、行きましたと。で、ジャンボフェリーでジャンボフェリーうどんを。
まあ、お馴染みの。
お馴染みなんか知らんけど。なんか結構種類あんねんな。
あるね。
肉うどんとかなんかいろいろ種類があって。なんか醤油せんべいうどんっていうのを食ってみようぜって言ってさ。
お
う醤油せんべいうどんって何かな？醤油せんべいって何かなと思って、楽しみに待ってたんですけど。
はい。
はいよ、お待ちって渡されたら、これ歌舞伎揚げじゃねっていう。
ああ。
醤油せんべいってか歌舞伎揚げじゃんっていう。ちょっとがっかり。
ちなみにね、うどん、まあ、まずいっていうか、なんか、いまいちっていう。
美味しかった
話がよくあるんですけど、僕ちょっといろいろ試したんですよ。
はい。
あれ、何が悪いか分かりました。
いや悪いとかじゃないでしょ。美味しかったじゃん。い
や、ベーシックのやつが、はい、なんか味薄いんですよ。
いや、そんなことないと思うけど。で、
多分ね、その醤油せんべいうどんはまあ僕食べてないけど、
うん、
あと何やったっけ、
まあ肉うどんとか、
ね。猫好きにこびてるやつ、
にゃんこうどん。
にすると、急激にうまくなんね。かつお節が大量にかかってて、
はい、はい。
これのせいで急激にうまくなるっていう、現象が確認できたから、あ、そういうことねっていう。
スードンじゃないの食え
た。スードンじゃないの食えた。味が濃いやつを選びましょうっていう。
美味しかったけどな、普通に。
いや、だって君が食べたのはスードンじゃないやろ。
でも、歌舞伎揚げが乗ってるだけやで。いや
だからその、なんか、それのあれが溶け出して、こう、味が変わってるはず。
いや、
だって醤油みたいなのがついてるわけやから、それが溶け出してるはず。
そんなことはないやろ。
いや、溶け出すよ、あんなん。多分、僕の分析はそうです。
はい。
はい。だってちゃんと2個食ってるからな、俺。
まあまあまあ。で、まあ朝5時ね。
はい。
高松に着いて。
はい。
高松からまあ高知って、まあ、2時間ぐらいなんですよ。2時間、3時間ぐらいかな。
まあまあ、そうですね。
うん。これ、5時に出てまっすぐ行ったらさ、もう、なんていう、10時ぐらいに着くぞ、みたいな感じになって。
まあ、計算上はね。
うん。 まあ、とりあえずうどん食おうぜって。
はい。
なるじゃないですか。高松来たし。
はい。
朝からやってるうどん屋探そうぜって。って言って、5時からやってるうどん屋っていうのを調べてたんですけど。
はい。
まあね、昨今コロナの影響で、ね、って、やらないからって。って言って、いや、閉まってたんですけどね。
ああ。あの近くだったらどこですかね、あの、うどんバカ一台とかあの辺ですかね。
いや、違う。何やったっけ。ひらがなで坂で、漢字で枝坂絵かな。
ああ、はいはい。
うん。県庁の近くかな、はい、やったんですけど。
あ、やってないよって。
やってないぞって。しゃあないから近くのマクドナルドに行って、まあ雨降ってるし。
はい。
とりあえずマクドナルドでコーヒーでも飲むかっつって。ちょっと時間を潰し。
はい。
朝の7時からやっているといううどん屋に。
ああ、なるほど。
行くという。まあ時間はたっぷりあるからね、つって。
はい。
で、うどん食って。まあそっから、どんぶらこどんぶらこと。
はい。
バイクで。走り。まあ着いたのは3時ぐらいですかね。
はいはい。
奥物部に着いた。
はい。
途中あの、吉野川沿いにある、田舎にありがちなモンベル。
田舎にありがちなモンベル。まあまあまあ。田舎にありがちなモンベル。
突然、田舎で突然現れるモンベルあるやん、たまに。
ある。
それに酔ったりとかしながら。
はい。
っていう感じですかね。
はい。
まあ、あと奥物部はまあ、滞りなく。
はい。
まあなんか、やべえ缶詰開けた人とかいるみたいですけど。あとあれですね。なんだっけ、お酒もらったんやったっけ。
あ、もらいました。
結局、全くあの、人舐めもしてないけど。
あ、まあまあまあ。
一応全部なくなったってことでよかったんですよね、あれ。
あ、多分そうです。僕も確認してないけど。
全部美味しくいただきましたということで。
は
い
は
い、
僕、よかったですよね。僕らは、あの、な
んか存在を確認してない
っ
てい
う。そう、心情の理由で飲まないっていうことになってる。
いや、別にそこまで強烈なもんではないんやけど。別にイスラム教徒でもないんで。
イスラム教徒じゃないけど、なんか、酒は悪っていう。
いや、別に体質上飲めないっていうだけの話。僕は。でね。
はい。
まあ帰ろ、次の日帰りますと。
はい。
っていうか、あなた車で消えたよね。
うん、そうだよ。
ね、裏切りの車っていう。
いや、だって、何があるか分からんなと思って。
何があるか分からんっていうの。
どうせ、君のベスパは途中で止まり、あの、助けてって言うに違いないと思ってたから。
でも、それあれでしょ、ね、車で行くのを人のせいにしてるだけでしょ。
っていうのと、どうせ台風が直撃して偉いことになるんやろうなって思ってたから。
はい。まあ、そのね、予想は外れて、はい、僕が勝利したということで。
で、結局、これ、バイクで来たかったって言いながら、
帰ること。
帰る。
まあ、そので、ベスパがどうのこうのっていうのは結果的にね、君の勝ちなんですけど。
そうなんですよ。勝ってるんですよ。
はい、ただね、ベスパがじゃあどうにかなったからって言うんであれば、はい、あの車のチョイスはおかしいと思う。
いや、もうだから、車両を放棄する前提で考えてたんだ。
いや、捨てないでしょ、あの車両を。それ、ゴミ原付きとは違うんだから。君の持ってるアドレスとは違うんよね。
何を言うてんねん。アドレスはゴミとか抜かさ。
いや、アドレスは別にいつでもどこでも買える
よ。まあまあ、そうだけど。いや、でもアドレスは最高よ。だって止まらない。
なんていう、ほら、もうなんていう、その世界各地にクローンがいるみたいな状態になってる。
止まらへんもん、アドレス。
死んでもなんていうか、クローンがいるから大丈夫だ、みたいな。
で、帰り。なんですけど。
はい、まあ、帰り出てね。数分で止まりまして。
はい。
親。
もう怪しい。
もう怪しい。まあ、なんとか騙し騙しね、ベフ郷温泉まで。
はい。
走って。まあ、ね。まあまあ、調子悪いけど、まあ、とりあえず風呂入ったよ。忘れようって。
何、時間が解決してくれるさ、って。
そう。何、1時間も経てば大丈夫さ、って。大丈夫さ、って。
はい。
実際大丈夫なんですよ。
はい。
風呂出てね、エンジンかけたらブーンって。
あ、やはり時間解決してくれたぞ。
そう、よしよしって。
はい。
で出発するでしょ、まあ、?15 分くらい走って止まるわけですよね。
はい。
おやって。
なんでかな
で、まあ、そう。で、まあ、プラグ外しても、まあ、プラグはちゃんと燃えてるし、被ってるわけではなさそうと。で、まあ、ちょっとゾノさんに、バラしてもらって、そしたらね、エアクリーボックスを開けると、
はい。
でっけえビニールのなんかカスみたいなのが入ってたんですよ。
ああ。
これじゃないっていう話になってさ。
まあまあまあまあまあまあまあまあ。
いや、これやったら話早くていいなっていう話だけど。
まあまあまあまあ、それはそうですよ。
うん。このビニールペーってどけたらさ、いいから。
はい。
でも実際またエンジンかかって。
はい。お、直った。
ビーンって言う。そうそう。よし、直ったって。またビーンって言ってさ。
はい。
まあ、止まるっていう。何がおかしいんかなみたいな感じになってさ。
はい。
一応、騙し騙しって山を越えて、徳島側に入ったところに、なんか未来コンビニっていう、なんかすげえ施設があるんですよ。
ほう。
なんかすごい、なんかでかいコンビニみたいなのがあるんですよ。
はい。
まあ、そこでちょっと、駐車場も広いし、チェックしてたんですけどね。
はい。
で、まあ、役に外して、キャブも見に行って、一応メインジェット出して、スロージェット出して、詰まってないと。
はいはい。
で、フロート室
はい。
開けて、で、フロートのそのカップのところには別に、まあ、なんか細かいゴミあるけど、まあ、これでじゃあ何か起こるんかっていうぐらいのやつしかないし、うん、で、フロートも別に沈没してるわけじゃないし、オーバーフローしてないと。はい。で、組み付け直すと、またエンジンかかるんですよ、ちゃんと。
ああ。
で、まだ、まあ、いいか、って、とりあえずかかってるからよしって言ってさ、出るんですけど、まだしばらくしたらまだ止まるんですよ。
はい。
何かなで、もう、そこまでやってるからさ、キャブ開けて、
はい。
で、プラグに火が飛んでるのを見てて、
はい。
やってるから、まあ、一旦ちょっとベスパイアに電話してみようかなと思ってさ、
お
ベスパイアに電話して、
はい。
で、まあ、ここまでやったんですよねって話になったら、またさ、多分もうキャブの問題じゃないと。
キャブの問題じゃない。
キャブ、は
い
はい、うん、キャブオッケーやろうと。で、まあ、考えられるとしたら、電気系か、ガソリンタンクからの燃料供給はどっちかやと。
うん。
で、まあ、現場で確認できる方法としては、その、ね、キャブに入る手前に、なんかボルトみたいなのがついてるんで、
はい。
それを緩めて、ガソリンがビシャーって出てきたら、ガソリンタンクからちゃんとガソリン来てると。
はい。
それはチェックできると。
はい。
で、電気は、正直その、プラグホールからプラグ抜いて、で、プラグ抜いた状態でキャップに刺して、
はい。
キックして、火が飛ぶかどうか。
はいはいはい。
まあ、ぐらいしかチェックできひんなっていう感じなんですよね。うん。で、まあ、そのガソリンタンクのその手前のネジを外してブシャーってガソリンが吹き出してくるんで、
はい。
まあガソリンが多分供給されてるから、大丈夫と。燃料の供給はおそらく大丈夫だろうと。
うん。
で、プラグもキックしたらちゃんと火が飛んでると。
はい。
ますますわからんっていう話でさ。
もう何が何やら。
お手上げだよって。はい。そうそうそう。でもしょうがない。なんか騙し騙し走るしかないみたいになってさ。
はいはい。
一応、なんていうかその、ひょっとしたら可能性があるかもしれんっていうので、キャブの、エア空気流入量の調整ネジがあるじゃないですか。
ああ、はい、ありますね。
うん。それで空気流入量のこう、設定かなって言いながら、こう、いろいろ試しながら、走ったりをしつつ、でもやっぱ止まるんで、
お
う。っていうことをこう、繰り返しながら、まあ、行く時間経ち、
はい。
なんとか夜の8時ぐらいに、徳島港に着くという。通常であればあれですよ、3時間ぐらいなんで。
はいはいはい。
まあ、10時に出て、風呂入ったとして、まあ、4時の船があるんですけど、4時半っていう船が、徳島発和歌山行きの。
はい。
4時半には全然乗れるし。ね。朝10時に出て、風呂入って、
はい。
ちんたら行っても。ひょっとしたら、その前の2時のやつでも乗れるんじゃねえぐらいの勢いやったんですけど、
そんなことはなかったぜ。
そんなことはなく、
はい、
夜の9時59分発っていうやつに乗ることになりまして。
はい。
まあ、なんとか着いた。とりあえずこれで本州には渡れそうやと。
なるほど。
で、まあ、夜の12時ぐらいに、和歌山に着いて。
はい。
で、まあ、ゾンさん明日もちゃんと仕事あるしっていうことで、ここまで付き合ってもらってありがとうって言って、そこでまあ別れたんですよ。
はい。
で、どうしようかなと思ってさ、もう暗いし、多分ここでまたバラしたりすると、なんかパーツなくす可能性しかないなと思って。
まあリスク高いですね。
うん。外でバラしてさ、また、なんか暗い中落としたりとかしたらもう、なんか地獄を見そうやなと思って。
目も当てられないですよ。
うん。で、近くにコインランドリーがあったんで、ちょっとコインランドリーの端っこの駐車場の端っこに、ちょっと止めさせてもらって、
はい。
和歌山でホテルを取るという。
ああ、なるほど。
うん、まあ、こんなこともあろうかと月曜日に休みを取っておいたんだっていう。
なるほど。
いや、取っといてよかったなと思ってさ。で、あれです。GoTo トラベルで2000円で泊まれました。
あ、よかったですね。
うん、安いって。朝飯付き2000円って。で、まあ、もう徳島から船が出た時点で、大阪の店長氏にね、
はい、
助けてって言って
たんですよ。まあ、困った時は店長氏に言うって。助けてって。
助けてって。しょうがないにゃーって言って、はい、月曜日の朝に引き取りに来てもらって、
はい、
まあ、ね、ある晴れた昼下がり市場へと続く道っていう。
なるほど。
どうなーどうなーって。
はい。
まあ、昼前になんとか大阪に帰れたと。
よかったですね。
よくないよ。まだ治ってないんだから、
ね。あ、まだ治ってないの。
はい。
結局今のところ原因は。
で、多分もう、電気しかないんですよ。
うん、
残ってるのは。うん、で、まあ、電気として考えられるのが、その、点火コイル。
はい。
イグニッションコイル。
イグニッションコイル。
もしくは、ポイント付近にいるコンデンサー。
はい。
この二人じゃないっていう。
じゃない
絞られてるんですけど。で、コイルはね、もう外から見えてるんで簡単に取れるんで。
はい。
外したんです。で、外して、替えのパーツも注文したんです。
はい。
で、コンデンサーは、フライホイールを外さないとアクセスできないんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、フライホイール外そうと思ったら、周り止めと、あと、プーラー。
ああ、はい。
がいる特殊工具なんですね、要はね。
うん、今いるでしょうね、そういうのって。
うん。その設備がなくて、ひとまずその、コンデンサーにアクセスできないんで、その状況はわからないんですけど、まあ、とりあえずコンデンサーも、まあ、どうせコイル頼むしっていうことで。
予備部品も。
一緒に発注。
発注しといてねって。
うん。で、ね、ベスパのパーツといえば、インターネットで売ってる、ウガジン紹介さんっていうのがあるんですけど。
はい。
頼んだらもう、二日後には届きましたっていう。
ああ、なるほど。
うん、早いって。もう来たって。
なるほど。
いや、で、なんかパーツ一個一個にさ、ちゃんと説明文の紙みたいなの全部つけてくれてです
ね。
そのパーツの袋と一緒に、なんか、ワープロ打ちのなんか紙の切れ端みたいなのついてるさ、はいはい、イグニッションコイルのそのプラグコードは、11ミリ入れろとか。
10じゃなくて11っていう指定なんや。
そうそうそうそう。11ミリのところに、印を入れて、こういう、ねじ込んでいけ、みたいな感じだって。あとそのコンデンサーは、熱に弱いから、ハンダするときは気をつけろ、みたいな。200度までしか耐えられないぞ、みたいな感じになって
。なるほど。
それをね、はい、まあ、次の週末なんですけど、熊野辺の。
はい。
これから大阪に帰って終了するかどうか今悩んでるという。
なるほど。
状態です。
はい。わかりました。
また来年もベスパチャレンジするぞって。
え？
また来年も復活したベスパでチャレンジするぞ。
なるほど。わかりました。まあ、というわけで楽園会終わっていくわけなんですが、
はい。
まあ、メール等々募集してますんで、
はい。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
iTunes レビューも書いてくれると嬉しい。
はい。はい、よろしくお願いします。あとね、奥物部に偶然出会った皆様。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。はい。
ね。
まあ、なんか、まあ、なんかあればメール。
道中、なんかいろいろあった人もいるかもしれないんで、はい、よかったらまたメールをお待ちしております。
はい。というわけで、今回の放送は私、行くと、
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。